ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さて今月10月は5週ありまして、この5回を通して、はい、ドクタープーに聞く世界のお腹の中の赤ちゃんの声ということで、はい、世界のねいろんなお話をお聞きしております。
はい、
でまあ1週目は一体海外で先生は何をしているんですか、
はい、
でも講演会や研修とかね、
はい、
まあ、国外国内全部でもう30何カ所、
はい、
年間行かれている、はい、なんか多い時は一月何回でしたっけ。
3回海外に出てますね。
はい、そんなとこ行かれたり、
はい、
あとは海外と日本の違いというところで、まあ、出産から子育てから、
はい、
なんならばもう講演するスタイルも違うよというような、
そうですね、
いろんなところが検診しながらお話ししちゃうからね
はいね、そんなこともありますね。
はい、しました。そして3週目先週ですね、イスラエルが、
はい、
私は意外だったんですよ、
はい、
意外にも女性活躍の国だったという、
はい、すごいです。
びっくりしてしまいました、はい、日本と同じぐらいのウィザーの時期でありながらも、
はい、
働く女性も日本がそれ以上に多いのに、はい、子育ては子育てもしっかりして、
そして出生率も 2.3倍、3倍近くですね。
うん、そこには何が必要かというところは、はい、まあ、答えはありませんが、
はい、でも学ぶべきところはありますね。
はい、本人も周りもどちらも学ぶべきことが、はい、そうですね、ありましたね。はい、ぜひラジコでも放送いたしますし、あとはプー先生のサイトでもね、
はい、
あのアーカイブでお聞きになれると思いますので聞いていただきたいなと思います。はい、そして今回はまたこの世界と日本というところでなのですが、
はい、
まあ、ちょっと質問の、
はい、
視野を変えてみまして、はい、見るところ出産のことなど、ね、先週はお話聞きましたけど、はい、先生のこの出生前診断というところもありまして、例えばその出産までを無事に迎えられなかった赤ちゃん、
はい、
まあ、いろんな理由があると思うんですよ、はい、赤ちゃんの命がもうそこまでだったり、はい、もう やむを得ず諦めなければいけなかった、
ね、はい、
赤ちゃんへのその命への向き合い方とか中絶といいますかね、はい、まあ、諦めるざるを得なかった時の方法、はい、やり方、はい、っていうのも日本と海外では違うんですか。
そうですね、はい、まあ、大きくやっぱり違うところがたくさんありますね。
やっぱり違うんですね、
はい、日本っていう国は、まあ、その母体のね経済的あるいはその精神的な問題っていうのがあった場合にはその22週までその人工妊娠中絶っていうのが認められておりますが、その赤ちゃんが病気があるからといってその中絶はおすしてよろしいっていうようなそういう法律はないんですよ。
うん、
で、まあ、海外ではまあいろいろなんですね。
うん、
で、日本の22週っていうのは相当早いです。
あ、そうなんですか。
はい、で、国によっては24週あるいは28週っていう国もありますし、無制限。要するに分娩、まあ、その嫁ぎ10日近く行くまで中絶が可能という国もたくさんあります。
もうでも人ですよね。
そうなんですよ。なんですけれどもそういう国もあるんですよ。で、はたまた中絶はもう絶対に何があっても禁止という国もあったりする。
まずは見ましょうということですね。
もう絶対ダメです、
うん、絶対見ましょう。
例えばそのブラジルとかだと中絶はできないんですね。なので、まあ、そういう国もあります。で、そのアメリカとかはまたちょっと若干ややこしくてですね。
ややこしいんですか？
ややこしいんですよ。実はもともとアメリカっていう国は、 半世紀前ぐらいにですね、あるその、まあ、中絶についての問題で裁判になった問題がありまして、はい、でその時に一応その中絶っていうのは、まあ、そのやっても良いというのが、まあ、一応出てた。なのですが昨年ですかね、昨年、それがちょっとひっくり返ったような形で最高裁の方からですね、中絶あかんというのが出たんですよ。
あら、
でそれでですね、なんかアメリカはもしかしてなんかこう歴史が遡ってんじゃないかと、逆行してんじゃないかっていうような意見も出たんですが、やっぱりそのアメリカの中の人たちの7割ぐらいはもうやっぱり自分たちが決める権利があるんじゃないかとかですね、
自由っていうところの声ですからね、はい、
だってアメリカってもうカントリーオブフリーダムじゃないですか、もう自由の国じゃないですか、
人種もたくさん
のはずなんですけれども、
はい、
いろんなその法規制とかそういうのがあって、今現在だとその州によって中絶ができる州とできない州がある、っていう風にな
んかこう偏ってお引っ越しとかしちゃう人が増えてしまいそうな気もしますけど、
そうですね、だからその別の州に行くと中絶ができるけれども自分の州ではできないとかですね、でその州も、まあ、ちょっとその政党って言いますか、まあ、その政治、まあ、大きく民主党と共和党っていう、まあ、日本でも政党たくさんありますけれども、はい、まあ、大きく分けてそのね、
派閥のように、
はい、まあ、共和党っていうのは有名なのはトランプさんですよね、はい、でその民主党っていうのは前のオバマさんだったりとかですね、はい、そういうふうにこう分かれています。でその政党によって大きくその生命が大事っていうのがどっちかっていうと共和党側ですかね。
そうなんですね。
だから生命が大事だから中絶しちゃダメと、
うん、
だけどそれプロライフっていうんですけどね、
は
い、で今度そのプロチョイスって言って、いや人間が選択、お母さんが選択、
はい、
親が選択するっていうのが大事って、うん、チョイスが大事ってするのがどっちかっていうと、まあ民主党かなというふうになるんですが、まあ、そうはっきり分かれてるものでもない、
思想のところですからね。
そうなんですよ、
思想に正しい正しくないをつけるのが難しい。
そうだけどその共和党中心の州はどっちかというと中絶はダメになってる国が、はい、州が多くて、その、まあ、民主党が多い、まあ、州では民主党優勢の州ではですね、中絶がまあ、チョイスっていうことでできるっていうようなこと、まあ、その最高裁はそのダメっていうふうにしたんですけれども、各州によってやっぱりまたその州の法律っていうのがですね、まあ、
決して中絶ができるからいい、できないからいいっていう問題ではなくって、はい、でもまあ同じ国で、はい、そこまでパーンと真っ二つに分かれた思想で、
はい、いやなんかね、ひどい州ではなんかレイプされた場合でも中絶あかんって言ってる州もあるって聞きました。
まあ、命大事だから、
ちょっといやいやそれは待ってよって思いません、
うん、お母さんの命はどうなるのって話
ですね。そうなんです、お母さんの命とかお母さんのその感情とかですね、そのレイプされてですよ、それがその中絶ダメない、ダメだって言われたらですね、それはちょっとそのお母さんのその後の人生を考えてもですね、
本当ですね、
はい、だからやっぱりそういうその極論みたいなのに走るようなところもあるしみたいなですね、
ぽくないというか、私がイメージして、
ね、はい、
みんな自由に選択しようよ、はい、その分ちゃんとしっかり自立して決めて律していこうよっていう、
なんかこう自由に選択ができるとか、自分たちのそういう気持ちとかね、そういうのが大事だとか、その決められたその法で決められたものだけが大事なんじゃなくて、やっぱり自分たちが大事だみたいなことが、あるのかなと思っていたら、まあ、こういうもの、まあ、結構根が深いんですよ、このね中絶とかの問題っていうのは、非常に絡んでいるので、そのなかなかこれは一筋縄ではいかない、そのアメリカが一色にどっちかになるみたいなことは絶対にない、
中途半端にどっちが良いとかも言えませんしね、
言えないんですよね、はい、
まあ、でもいろんな状況があるから、
そうですね、
そのお母さんとかお父さんとかいろいろこう考えた時に複雑ですね、はい、
そうですね、
でまたこれ政治絡んでるんだったらまた10年後変わってるかもしれないというところ で、
そうです
ね、振り回されてしまってる、
いや10年後というか来年その選挙で例えば共和党になったらとか、
うん、
今バイデンさんですけど、これ今共和党結構今トランプさんいろいろ裁判とかで問題になってる割にはですね、はいはい、共和党の中ではもう、
ま、支持を受けてますからね、
共和党の中で50何%ですか、もう半分以上がもうの支持を トランプさんが持ってられますからね。
トランプさんの周りはもう皆さんトランプさんですからね。
はい、
まあまあ、それも何がいいか悪いかは正解ないですけど、
まあ、あのキャラですからね、はい、それがあのいけないとは言わないんですけれども、まあ、その政治によってもまたこれ変わっていくっていう可能性もあるっていう、
同じ国でっていうのがちょっとまだちょっと国境を越えてだったら、
そうです
ね、そこの国はそうなんですねっていうふうに、うん、
でもやっぱりどこの州に住むかで本当にあの人生も変わるかもっていう、そういう国になってるんですよね。
先生、その世界のね、いろんな、はい、まあ、研修や講演会に行かれると、はい、それぞれの思想が今のように、はい、アメリカはちょっと今極端なお話でしたけど、はいはい、いい悪いとか、はい、
それぞれの国でやっぱりありますね。
その時にそれに合わせてお話の仕方とかもちょっとアレンジはされるんですか？は
い、そうですね、まあ、あの私の話はやっぱりこう日本での患者さんの話とかもしますので、その場合はやっぱり日本ではこういうことがあるのでっていうふうに、
日本ではっていうふうに早起きをしてということですね。
はいはい、そうですね、
向こうは日本じゃないやり方が正しいと思ってやってらっしゃるわけですからね、
はい、あるいはその行った国が中絶は全くできないっていう国だと、その出世、逆に言うと出生前診断って、まあ、そこまでして意味がありますかみたいな質問が来たりすることもあるんですよ、
う
ん
う
ん、
でもこの番組でいつもお話しされているように、はい、お腹の中の赤ちゃんがどんな人なのかを知ってあげることが親の、は
い、そうです。そして生まれた時にどういうふうにケアをしてあげるかっていうことがすごく大事です。どういうふうにその、まあ、治療してあげるかとかケアしてあげるかっていうことのためにやっぱり前もって分かるっていうことも大事ですよねっていう話を、
お母さんだけでなくお父さんも知っておいてもら
う、さんもですし、医療従事者もやっぱり知っておきたいですし、うん、っていうことになるんですよね。
生まれてからすぐに病院に行かなきゃいけないかもしれませんしね。
そうですね、
そのお話ですよね、
はい、
だからこそ海外でも先生は求められる人であるということですね。いろいろなお話をお聞きいたしました、はい、今週もありがとうございました。今回は生まれるまでの赤ちゃんのお話をお聞きいたしました、
はい、
来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。